SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。14日火曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。アメリカのジョー・バイデン大統領がオーカス原子力潜水艦の取引によりオーストラリア、アメリカ、イギリスの関係はこれまで以上に強化されると述べています。共同報告書によるとオーストラリアがネットゼロエミッションの取り組みに遅れを取る危険性があると警告しています。そしてスポーツ、野球、ワールドベースボールクラシック、オーストラリアが最終戦でチェコを下し大会初となる1次ラウンド突破を果たしました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。アメリカのジョー・バイデン大統領はオーカス原子力潜水艦の契約はオーストラリア、アメリカ、イギリスの関係をこれまで以上に緊密にすると述べています。この新たなプログラムはオーストラリアの納税者にオーストラリアドルにして総額2680億ドルから3680億ドルの負担を強いることになると予想されています。アンソニー・アルバニージ首相、バイデン大統領、イギリスのリシ・スナク首相が明らかにした詳細によると、オーストラリアでは4年以内にパースを舞台にアメリカとイギリスの潜水艦が展開されるようになる見込みです。そして2040年代初頭にはオーストラリア初の国産潜水艦オーカス級通常兵器搭載原子力潜水艦が生産ラインから姿を現すことになる模様です。アルバニージー政権はこの取り組みにより今後30年間で産業界、オーストラリア国防軍、オーストラリア公務員の間で約2万人の直接雇用が創出されると見込んでいます。バイデン大統領はこのプログラムは3つの重要な国の絆をより強化するようになると述べています。イギリス海軍とオーストラリア海軍の将来の基準となるでしょう。このプログラムはオーストラリアの防衛ニーズに応えるとともに両国の軍隊、科学者、エンジニア、造船業者、産業労働力、そして両国がこれまで以上に緊密な関係を築くことになるでしょう。ジョー・バイデン大統領でした。南オーストラリア州の造船所がオーストラリアの原子力潜水艦建造計画の中心となることが決定しました。アデレード近郊のオズボン造船所はすでにオーストラリア最大の海軍生産施設ですが、オーカスの下ではその規模がほぼ3倍に拡大されることになります。このアップグレードにかかる費用は4年間で20億オーストラリアドルに上回ると予想されています。南オーストラリア州のピーター・マリナウスカス州首相は2040年代のプロジェクトのピーク時にはこの造船所で4000人の従業員を雇用する予定だと述べています。
もちろん
雇用の数だけでなく何よりも重要なのはここ南オーストラリア州のスキルベースを劇的に向上させる機会であるということです。ただの大量雇用の機会ではなく圧倒的に高いスキルを持った人々の大量雇用です。スキルが高いということは雇用がより安定し報酬も向上するということです。そしてそれは州内の何千何万もの家庭の生活水準を向上させることを意味するのです。ピーター・マリナスカス州首相でした。次のニュースです。企業労働組合自然保護団体の共同報告書によるとオーストラリアがネットゼロエミッションに向けた大規模な投資を行わなければ世界基準に遅れを取る危険性があると警告しています。5月の連邦予算に先立ち 各団体は提出書類の中で国家的なエネルギー移行当局を設立し、資金を提供することを求めています。また国内の再生可能エネルギー開発を迅速に進めるため、国家再生可能インフラ計画の策定を推し進めました。これはアルバニージー政権の排出権保護メカニズムや化石燃料産業への継続的な投資に対する批判がある中で行われたものです。クリス・ボーエン気候変動相は、アルバニージー政府の2030年環境計画における石油の役割を批判する人々に対して反撃しました。主張するのではなく、政策を立てることが私たちの大きな責任です。なぜなら2030年までに 43% の排出量削減を達成するためには、経済のあらゆる部門を包含する大規模な社会全体の取り組みが必要だからです。クリス・ボーエン気候変動相でした。ニュースを続けます。ニューサーズレス運輸省の機密報告書によると、運用当局は1年前に列車の通信部品が古すぎるため故障する恐れがあると警告されていたことが分かりました。シドニーでは先週、列車ネットワークが午後のピーク時に停止し、帰宅しようとする25万人の通勤客が立ち往生。バスもすぐに満員となり混乱が生じ、市内の交通システム全体に波紋が広がりました。シドニーモーニングヘラルド紙に掲載された報告書によると、当局者は列車のデジタル無線システムの部品が古く、問題を解決することが優先事項であると言われていたことが分かりました。次のニュースです。クイーンズランド州グリフィス大学のパイロットスタディによると、ロングコービットと慢性疲労症候群が脳に及ぼす影響に類似性があることが判明しました。研究ではハイパワー MRI を使用し、28人の成人の脳を比較。そのうち8人はロングコビットの患者、10人は筋椎性脳脊髄炎、または慢性疲労症候群、そして10人は健康なボランティアでした。その結果、ロングコビット患者と慢性疲労症候群患者では、どちらとも診断されていない人に比べ、脳幹がかなり大きいことが判明しました。筆頭著者であるグリフィス大学国立神経免疫学のキラン・タンパリー博士は、この研究が再現されれば、ロングコビットに苦しむ人々に治療の選択肢が開かれるかもしれないと述べています。
If we talk to the long COVID people, they have got similar symptoms. I mean, overlapping symptoms with ME/CFS.
ロングコビットの人たちに話を聞くと、脳脊髄炎と似たような症状を持っています。例えば頭がぼーっとする、頭痛がする、痛みがあるなどです。ですから、より大規模なコーホートでこれを発見できれば、脳脊髄炎に対する治療法をロングコビット患者にも適用できる可能性が出てきます。キラン・タンパリア博士でした。最後にスポーツ、野球、WBC の話題で。オーストラリアが最終戦でチェコを8対3で下し、5度目の出場で初の1次ラウンド突破を果たしました。オーストラリアは初戦で韓国を接戦の末8対7で下すと、続いた中国戦では12対2で圧勝。日曜日の日本戦では1対7で初黒星を飾るも、月曜日のチェコ戦では8対3で歴史的勝利を挙げました。15日の準々決勝の相手は世界ランキング8位の強豪キューバです。一方、侍ジャパンはプール B を堂々の1位で通過し、16日の準々決勝へ進出。日本の相手は世界ランキング16位のイタリアとなっています。以上、3月14日午後のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。